さあ続いてはよっちゃんの玉手箱です。このコーナーは空間を機能化し世の中の願いを形にする株式会社川原がお送りいたします。さあ今日は尾道市立大学経済情報学科情報コース教授でいらっしゃいます南後剛先生をお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、もしあなたの会社が不正アクセスを受けたら、大学の実体験から学ぶ現場対応ということでお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありましたね。
はい
、はい、去年12月でしたか。
はい、そうですね、去年の12月の16日に、報道機関の方に発表させていただきましたが、本学で、不正アクセスを受けて個人情報が漏洩した恐れがあるっていう状況になりました。
はい、ちょっと私も新聞で読みました。あらと思ったんですけども、はい、さあその不正アクセスということで、はい、よく耳にはするんですけども、はい、実際この不正アクセスというのは一体どんなものかちょっとお話ししていただけますか。
はい、今回の件でありましたら、大学の美術館のパソコンがですね、はい、外部の何者かによって、自由に操作される状態になっていたと、本来アクセスする権限がない人が、パソコンを自由に使える状態になっている、そういったのがいわゆる不正アクセスということになります。今回はそのようになっていたということです。
はい、そうなんですね。その大学の美術館の方がこう分からずに不正アクセスにこう何かしてしまったと。
はい、そうですね、はい、これは報道機関の方にも発表したことになるのですが、はい、いわゆるサポート詐欺ですね、画面に、なんか警告が出て音が出て、はい、ピーピーピーって言って、なんかウイルスに感染してますみたいなのが出て、こちらにお電話をっていう風なところが、表示される。でそこに電話をしちゃうと、はい、攻撃者からいろいろな画面を表示されて、サポートをするからその代金払ってねみたいな感じでやってくる詐欺なんですけど、そちらに引っかかってしまったっていうところがあります。
よくあります。私自身もそういう画面を自分のパソコンで見たことあります。はい、ただちょっとそれはびっくりして、電源を切って、いくら消そうとしても消えないんですよね。はい、で思わず電源切って、買った量販店に駆け込みました。それなんですね。今回は、
今ちょっと消せないっていうお話が出たのでちょっと補足しますけど、消そうと思ったら消せるんですよ。
そうなんです
か。パソコンの画面、パソコンのキーボードの左上に、どんなパソコンでもエスケープキー ESC って書いたキーがあるんです。
はい、
今そこのパソコン見ていただいてもですね、キーボードです。キーボード、
キーボード、
目の前のキーボードでも構わないですよ。キーボードの ES、 タブレットでは出ないですが、ここのパソコンだと ESC っていうのがそちらも左上に必ずあるんです。エスケープキーという。
そうなんですね。
はい、そこを押していただいたら、その消せないのが全画面っていうか、動く、消せないようになってるのが消せるボタンが見えるようになるんです。そこを押していただいたら消せます。
そうなんです。じゃあ皆さん大丈夫ですか。パソコンのですねキーボードの一番左上ですね、
左上
ここ、それを消したら大丈夫なんです
か。それを押せば
大丈夫。
押せば消せる、画面消す×ボタンが出てくるので、それで
大丈夫で、×を押せればいいわけです。
それだけです。
そうなんですね。なんか一生懸命私オルトキーとかなんとかいろいろやってたんですけど、ダメで、
エスケープキーを押していただくと
よろしいでしょうか皆さん。エスケープキーですね。ありがとうございます。さあその時にどのように一生懸命対処されたと思うんですけども、もう大学ですからね、皆さん専門家がいらっしゃるわけですから、
まずその美術館の方から報告が来たので、最初は情報処理センターの技術職員さんが、ちょっとこんなことがありましたよっていう話だったんですけど、パソコンを回収して、調べてみたんです。一応安全のために確実にと思って回収して、技術職員さんが調べてくださった結果、その、遠隔操作のするためのソフトウェアを実はインストールさせられていたと。ただ電話がかかってきて話してただけじゃなくて、実は外部から操作するソフトウェアがもう入ってたっていうのが分かって、でいろいろ調べたらどうもパソコンを自由にされてる時間があったっ ていうことが発覚しました。そこから詳細な調査をするっていう風になってたっていうことです。だから当初は電話を切りましたっていう話だったので、あ、引っかからなくて済んだねと、お金払うところまでいかなかったんだっていう風に思ってたんですけど、まあ、一応調べてみるかで調べたら実はそんなことはなかったと。その過程で相手方攻撃者から、まあ、パソコンを自由にするソフトウェアが入れられてたっていうのが分かったっていうことです。はい、
これは、はい、尾道市立大学を、はい、目標として入れられたんですか？
はい、いや全然そんなことはないです。要はたまたま本学が引っかかったって、で攻撃してる人は、まあ、本学だと思っては多分やってないです。とりあえず引っかかったからこの人のパソコンを自由に操作していろいろびっくりさせてお金を払わそうというふうに攻撃の人はやってた。でまあ、ただそのパソコンの中に、まあ、個人情報が入ってたっていうことがあって、合わせて、パソコンを自由にされたという時間があるので、はい、これは個人情報が漏洩したかもしれないっていうふうなことになったっていうことですね。でそれで我々は技術職員さん中心になるんですけど、いろいろ調べて、本当にどこまで触られたのかとか、うん、いろんな調査をして、で、大丈夫だろうというふうなところとかいろいろ見通しを立てて復旧ができる状態になって、またこうシステム再開して、で、報道機関の皆様に発表したということになっています。はい、
なるほど。ということはもう発表された時点ではもうきっちりと対処された後だったということなんですね。
はい、12月2日に事案があって、それから約2週間、はい、調査と初動対応でまずやらなきゃいけない安全を確保するために、パスワードとか、そういう何か自分たちを認証する情報を変更したり、あとどこまでいじられたのかと、大学のシステムどこまで触られたのかっていうのも調べて、あ、全然触られてないねっていうのが分かったりとか、しました。それから何よりも忘れがちなことなんですけど、はい、実はこういう事案があった時には個人情報保護委員会っていうところに届け出をしないといけないっていう義務があるんです。はい、法律で決まってるんです、これまた。はい、で、それをちゃんと忘れずにやったっていうのが良かったなと思ってます。
はい、なるほど。でもそれは大学っていう大きなところで、はいはい、でも個人でもそういうのがあるわけですよね。
個人は特にそれはなくて、はい、企業さんとかの場合、だから個人情報を扱っている業者さんの場合は、個人情報が漏れた疑いがあるときは、もう個人情報保護委員会に届け出るっていう、これはもう法律で定められた義務になってるんで、これ意外と知られてなくて、
はい、そうなんですね。
はい、知られてないことなんですけど義務なんです。実は忘れちゃうと後からどういうことですかみたいな話になったりとかするわけです。はい、
今後ですね、はい、いろいろ対処されていろいろとこう、はい、今後はこういうことないようにということでいろいろとされたと思うんですけど、はいはい、どういうことをされた？
まずはですね、はい、事案が発覚してもすぐにですね、同じ攻撃をまた受けるかもしれないと、要するに本学はこういった攻撃に弱いかもしれないって、もしかしたら攻撃者に気づかれたかもしれないということで、全教職員対象にも即日で、情報セキュリティ教育っていうのを実施しました。はい、で実際にサポート詐欺を体験するウェブサイトですね、IPA というところ、情報処理推進機構が出してますので、これをやればサポート詐欺の体験ができます。さっき言ったエスケープキーを押して回避する練習もできるウェブサイトがあるので、そちらを実際にみんなで操作して、どうやって消すのかというふうなこととかをですね、即日やって、まずは教員と事務職員と全員に対して、情報セキュリティ教育、こういうことがあったということを対処法というのをやりました。
はい、なるほどね。しかしあれですかね、今伺ってて、その不正アクセスをやってきた犯人は、はい、誰だっていうのは分からないですか？
もう全然分からない、ね、分からないです。
はい、外国からっていうのはよく聞きますけども、は
い、それも含めて分からないです。おそらくそうなんだろうとは思いますけど、分からないです。はい、あと警察にも一応連絡はしてありますけど、これは特段何も捕まる、相手が捕まることには多分ならないと思います。
そうなんですね。はい、今勝手に入ってきて、はい、リモートで操作されるというのが伺って、はいはい、私昔一 番最初かなんかにパソコン買った時に、はい、その買ったパソコン の、はい、あのところからこうリモートで何かあったらできますよっていうことで、はい、なんかお金を払ってしたような気がするんですけど、はい、それと一緒なんですか？
あ、もう仕組みとしては一緒です。だからソフトウェア自体は悪いものでも何でもなくって、そうやって便利なもののはずなんです。だけどそれを悪用して、まあ、あの被害者被害側にインストールさせて、それを使ってパソコン自由に相手が触るみたいな形になってる。だから防ぎようがなかなかないんですよ。あの自分のこう騙されたと思わずにインストールしてどうぞ使ってくださいって権限を渡してしまってるのでなかなか難しいところですよね。あの完全にそのなんかそ防ぐためにはどうしたらいいですかっていうふうになると、ソフトウェアのインストールをできなくするとかじゃないと、であとそうすると今度は仕事に支障が出ちゃうっていうことがあって、なかなか難しい。不正なソフトウェアではないんでですね、 使われてるものが、は
い、ちょっと難しいですね。もう皆さんにもいろいろとこんな詐欺がありますよってことで、私たちも、はい、あの放送の中でお伝えはしてるんですけども、はい、やっぱどうしても引っかかっちゃうっていうのはあるんですよね。
まあ、そうですね、はい、はい、ですからたくさん手口を知っていただいて、あのこういう時にはこういう対応っていう、さっきのサポート詐欺だったら、はい、あの画面キーボードの左上の ESC エスケープキーを押す、はい、そしてバッテンを押すっていう、それで消えるよっていう、そういったまあ対処ですね、そういったものをたくさん知っていただくっていう必要があると思います。
いや、それすごくなんか分かりましたね、はい、それを押してバッテンを押せばいいというのが、はい、もう一つの私たちに守るっていうことが大事なんですね。他にもなんか先生のこう今日のまあ、実体験からいろいろと、はい、あったと思うんですけど、何かありますか？
は
い、
あとはですね、個人情報保護委員会とかに報告するときに時系列の報告が求められるんです、はい、でそこで要は会社さんの場合だったら、まあ、情報セキュリティの部署さんがある場合はそこの部署さんが中心になってこれしなさいあれしなさいって、まあ、社員の皆さんにおっしゃってやられると思うんです。その時に、はい、いつどこで誰が何を検知して何のために何をしたかみたいな、そういったものを記録しておく必要があります。個人情報保護委員会に出すときに事実関係の経過時系列を出してくださいっていう風になるんで、これ記録も忘れてることが多いんです。あの要は技術の方に目が行きがちなんです、はい、あのセキュリティ守らなきゃいけない、お客様の情報が漏れたらどうしよう、謝りに行かなきゃいけないかもしれない、そっちの方があの中心になってしまいがちなんですけど、どういった対応をしたのかっていうことを、まあ、合わせて記録しておくっていうのがとても大切になります。本学は今回ちゃんと記録を取りながら作業してましたので、まあ、速やかに個人情報保護委員会にも、報告することができたっていう風な形になってます。
それは本当にもうこう大学でもう専門の方もいらっしゃるっていうのがあったから、はい、よかったっていうのもありますよね。
いや、そういう部分もあるんですけど、これ実は僕があのたまたま過去に同じようなことを経験したことがあったので、はい、あ、これはあの、まあ、文部科学省に、学校なんて文部科学省に報告しなきゃいけない、はい、でこれ文部科学省に報告したことで個人情報保護委員会にも言いなさいよって文科省から言ってきてるんですけど、あ、まあ、要はそれでいろいろ報告先があるっていうのを知っていたし、警察にも言わなきゃいけないっていうのも知っていた。だからこれは知ってるか知らないか、あの専門性よりもむしろ経験したことがあるかどうかの方が重要になります。なんで今回皆さんに、あの会社のパソコンとか会社が不正アクセス受けたら個人情報保護委員会に報告しなきゃいけないんだと、うん、でそれからあの記録を取りながら対応していかなきゃいけないんだっていうことを、
時系列で、
そうです何時に何分に誰々がこんなことしたみたいなのですね、ずっと記録していくと、でそういうのが大事になります。
今ひょっとしたら、ね、会社の方たちも聞いてらっしゃるかもしれないので、はい、今の先生のお話をですね、あのしっかり、はいはい、ちょっと受け止めていただいて、はい、何かあった時には、はいはい、対処していただきたいなというふうに思いますね、はいはい、じゃあ最後に先生、はい、あのリスナーの皆さんにもう、はい、ひょっとしたらもう一度大事なことがあれば、はい、お願いします。
そうですね、あの誰でもの被害を受けるかもしれないので、どういったことが今世の中で起こっているかっていうのをたくさ ん, なんかあの新聞やあのインターネットで調べていただいて、あの対応は時代時代というか時期時期で変わっていきます。新しい攻撃がどんどん出てくるの で、ね、まあ、ぜひとも興味を持って、世の中のニュースとかを見ていただければなと思います、
はいはい、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。